この配信は大坪 GSI 株式会社の提供でお送りします。
はい、こんにちは、農家の谷です。今日はね、ゲストの方をお招きしております。環境リサイクルを柳川市で展開されている大坪 GSI 様。
はじめまして、大坪 GSI の大坪です。
はい、
同じく大坪 GSI の樺島です。
どうもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
今日はね、循環について、
循環、
循環社会について。
おー、いいですね。
もうプロである大坪 GSI さんに。
循環社会だったらプロです任せてくださいってやつですね
そうそう、結構ね、農業してる人でもこれに結構問題意識持ってる人とか、なんか取り組みたいなって思ってる人結構いるんですよ。やけんね、詳しくそもそも循環社会ってどういうもんなんかっていうところがイメージできるようになればね。
なるほど、我々ってその循環社会当たり前のように使ってるけど、やっぱり世の中そうなんですね。
そうですね、
そうですね。
循環っていうと結局字で書くようにこう回るっていう意味ですよね。結局循環なんで回るっていう意味なんで、あるものが生まれて、品物が生まれて使用されて朽ち果てて、で壊れて、役目を終えると、一つのこれ流れなんですけど、ここで本当は終わるんですが、それを私たちがやってるリサイクルという仕事は、この役目が終わったものをもう一度命を吹き込んで新しい形に変えてやって、もう一回このルートに乗せてやろうと、これをエンドレスでずっと回していこうっていうのが我々がやろうとしている循環型社会なんですよ。偉そうなこと言いますけど、そんなことです。
いや、確かに、農家って結構その循環というか、要は家畜の糞とかを使って生産するんですけど、結局家畜の糞もの家畜が食っている、飼料も、化学肥料とかも全部海外からこう寄せてきて、なんか消費している活動っていう意識は、
なるほど、
ちょっとね、最近ではあって、
あるね、
なるほど。なんかほら、昔私のもうじいさんばあさんの頃とか、ちょっとあんま汚い言い方する声だめってあったんですよね。声だめがあって、でそれを畑とかに撒いてやるっていう、あれぞまさしく循環だと思うんですよね。人が食べたものを、排泄して、それをまた畑に戻していく、肥料として戻していくと、おそらくあれが究極の循環型社会だと思うんですけど。
そうですよね、なんか江戸時代の日本が一番、
そう、
ね、循環的に優れていた世界でって聞いたことありますね。確かに自分たちのじいちゃんばあちゃんぐらいまでの世代、その戦前世代はそれちゃんとできてたと思うんですけど。
そうなんですよ、やっぱりそのどうしても海外から入ってきたものの方がコスト面だけを考えれば、どうしてもやっぱりそちらのコストが下がってくるんで、人間ってどうしてもやっぱりその費用対効果っていうのをやっぱりね、求めていくところの流れの中でそういうものを導入せざるを得なくなってきたのかなと思いますよね。
資本主義ですからね。
資本主義、本当本当そうですよね
でもこんだけね、栄えることができたのは消費しまくったからっていうのもあるんでしょうけどね。
本当そうですよね。だから私たちもともと肥料を農業資材をやろうというふうにもやっ言ってたわけじゃないんですよ。私たちに関しては52年ぐらい社歴あるんですが、いろんなことをやってる中 でリサイクルという分野に取り組み始めて約30年なんですけど、ただそれでも本当にそのリサイクルというところの中からこの農業の世界、ここに貢献しようと思ったの本当ここ数年なんですよね。やっぱり我々が住んでる柳川っていうのは筑後平野じゃないですか。筑後地域なんでやっぱ農業盛んな地域なんですよね。そこの中でやっぱり、近所にもたくさん農家の方いらっしゃいますし、そこの中で、やっぱり地域の中でお世話になってる私たちがお世話になって、なんかその人たちにお返しできることはないかというところで、我々ができることって言ったらリサイクル循環ですんで、その技術を使ってやっていきたいなというところからのスタートなんですよ。
そもそもリサイクル業を始めたのは何代目かですか？
リサイクル始めた私が3代目なんですよ。リサイクル始めたのは、2代目の時です。2代目の時、初代の時か、初代の後半ですね。
初代って何年前ぐらいなんですかね。
リサイクル始めたのがだから30年前です。
30年前
だから初代の後半の時にリサイクル始めたんですよね。で、リサイクルを始めて建設系、建設工事とか、ああいうところで出てくる、 廃棄物、はい、それを取り扱ってまた建設現場に返していくと、まあ、そのリサイクルだったんですよね、建設から始まって戻していくと、
うん、ちょうど高度経済成長期の最初の方で建てたやつが古くなってきたぐらいですかね、30年前。
そうですね、もうあの30年前から少しずつあの、うん、その解体とかが始まってきた頃ですよね、はいはい
はい、もうバブル崩壊して
全然崩壊します。
した後ですね。
した後です、うん、ギリギリしたぐらいですかね。
直後ぐらい、
直後ぐらいです、うん、そうですね。で、なんつうんだっけ、それからそういう建設系の廃棄物をずっとやってて、うん、で2代目の時に少し、建設系から例えば工場とか、
うん
うん、紙を作る工場、佐賀にもありますけど製紙工場とかもあるし、うん、いろんな工場があってそこからもゴミって出るんですよね、うん、当然あの、はい、事業活動やってれば何がしかのゴミって絶対出ますので、うん、
はいはい、
でそういうところからの事業系のゴミっていうのを2代目の時に集め出しました、
うん、
でその時に農業にもやっぱりこれから着目していかなきゃいけないんじゃないかって先代の時にそういう 話が出て、うん、で具体的にやり始めたのが何年前でしたかね。あ、そうそうです、そうです。なんで治んなくていいじゃん。3年ぐらい前ですかね。3年ぐらい前から、その肥料を作ろう、
うん
うん、のまあ、その農業肥料っていうか農業の 何か農業に関わる仕事がしたいねっていうことで、うん、ただ我々その生産するノウハウもないし、うん、やったことがある人間なんていないんで、うん、だからその結構ね建設会社さんが 農業法人やられるって結構多いんですよ、うん、
結構多いです ね、 ですね。
ただうちはその道を選ばなかったんですよね、うん、うちは逆にその農家さんたちに何か提供できる、農家さんたちになんかこう、お手伝いができる仕事がしたいなという、うん、そちら側にシフトを切ったんですよね、
うん
うん、で、じゃあ一番手っ取り早いのはなんか土壌改良剤とか肥料とかそういうのを作るが一番手っ取り早いよねっていう話になって、うん、でそこでいろいろリサーチしてその肥料の、うん、全国でどれぐらい市場規模があるんだっていう肥料を、うん、やったんですよ。
それなんか気になりますね。
4000億あるらしいんですよ全国で、市場規模が。
そうなんですね。4000
億4000億でしたよね。で九州って1割経済って言うじゃないですか、うん、だから九州1割として400億かと400億、そのうちの 5% 取れたらすげえなと。
そうですね。
もうすげえ、そんな感じですよ、うん、
単純にね、
単純に、うん、まあ、スタートはそこからです本当に、
うん、あ、そうなんですね、
う
ん、
そうです、まあ、やってみようと、うん、で、まあ、やるからにはやっぱり私はこう何かの一つの新しい事業を始めるときに必ずこうストーリーっていうか物語が必要だって思ってるんですよね、
うんうんうん、
なるほど、
うん、だからその
それも面白そうや
ね、うん、面白いですね。
なんかその物語のストーリーの中で結局例えば役目を終えたこの農業肥料で今私たちが一番すごくやってるのがやっぱカルシウムなんですけれども、
はいはい、
うん、そのカルシウムの原料で私たちが今使ってるのが石膏ボードなんですよ。住宅の壁に使われてる、
うん、
あの壁よくあるんじゃないですか、白いやつ、
はい、いっぱいありますね。
あれなんですよね、あれが、結局廃棄、どんどんやっぱり廃棄されるんで、うん、それをあれはもうカルシウムっていうことは分かってるんで、うん、あれをやっぱりうまくできないかといろんな研究やられてるんですよ全国で、
うん、うん、
そこの中でやっぱりその一つがそれ面白い物語なんじゃないですか、役目を終えてゴミにしかならなかったものを、うん、結局それを加工して肥料なり何なりにしてあげて畑に戻すことができればその作物の栄養源になるんですよね、
うん、
でそのでそれで育った作物がまた人が食べることができる、うん、すごいなんかねファンタジーじゃないですか、
うん、まあ、大体もともと江戸時代の循環社会でそういうことだったんです
よ、ですよね、
多分かやぶき屋根とかそういう建築資材をまた肥料にしたりして循環させてたんでしょうけど、うん、今の建築資材が肥料になるっていう、うん、やけん捨て今の建築資材から捨てられたものから何か生まれるって発想には全然なってなかったですもんね。
そうですよね、うん、だから、そこが面白いなと思うんですよね、うん、まあ、それ以外にも本当にいろんなストーリー性を持って新しい事業ってやってるんですけど、うん、その農業に絡むことって言ったら本当それが一番絡んでくるかなと思いますね、
うん、そうですよね、全部化学物質ですもんね。
突き詰めればね、
SDGs っていう言葉があるんですけど、まあ、ご存知ですか、
SDGs
SD、 アルファベットの S と D と G、
うん、
ホティシット。
きっと。
すごい。
私電車の中吊り広告かなんかで見たんですよね。中吊り広告、
まさしくまさしく。結構出てます。もうモグリですよ今。今知らないとモグリです。モグリです。
モグリやったわ。
ちょっと時代についていかない
と。ね、追いつけてないね。でも広告出しようってことは誰かが宣伝します。
そう、これは SDGs っていうのはそもそもこれ世界的にやってる取り組みなんですよ、この言葉って。SDGs っていう言葉自体はサスティナブルディベロップメントゴールズって言って、日本語訳は、持続可能な開発目標って言うんですよね。
あ、
うん。
その言葉はなんか聞き覚えがありますね。
あの国連で、結局国連加盟国、はいはい、いっぱいいるじゃないですか、うん、あの人たちが2015年に話し合ってこのままだったら地球ダメなんぞと、うん、だからみんなで、要するに、ね、国連に加盟してるところってあそこなんてあの団体なんてまとまることは一切ないのに、
うん、
ね、これだけはやっぱ地球みんなが住んでる地球の中でこのことだけは手を取り合っていこうぜって言って、うん、あのSDGs っていうのを作ってそれを全会一致で可決したんですよね。これが2030年までにその17個目標があってそれをクリアしていこうという取り組みがあるんですよ。
なるほど。
環境ですよね、あの環境に関すること、うん、あるんですが、そこの中で、うちもその SDGs も、うん、日本の国としてやろうというふうになってます。世界としてなろう、うん、やろうというふうになってますんで、うん、私たちも環境に関する企業としてやっぱそこに取り組むべきだろうということで、うちも手を挙げて、これ面白いもんで何の許可もいらないんですよ。 SDGs をやること自体は皆さんもやろうと思ったらできるんですよ。やりますって宣言すればいいんです。
うちの農場は SDGs やりますって言えるんですよね。
ジャストとギャップみたいに国の方、うん、あれは取ら
ずにいいです
ね。なるほどなるほど。
だからその17個あるんで、うん、17個の中で何かをやります、
うん、
って言えばそれ自分あこれだったら該当するかなと思うので手を挙げさえすればいいんです。あ、
こっちの方がいいやん。
そうなんですよ。
ジャスより。
そうなんです。それで歌ってそしたらおすごいなと、ちゃんと意識高いなこの人はって思われるじゃないですか。
ちょっと意識高い系農家になり、
そうそう、絶対もおすすめですよ。
おすすめですね。
そうそう、
自己申告制ですね。
自己申告制です。ただね、自己申告するじゃないですか、はいはい、うちも、まあ、会社のホームページも歌ってるんですけど、うん、そうやって手を挙げたらなんかね、それにそぐわないようなことをやってたら、うん、ちょっとまずいですよね。大坪、うん、あんな風に言ってんのにやってねえじゃんっていう話になっちゃいますよね、う
ん、その価値が下がりますもんね。
そう、うん、だからそこは結構ね戒めにもなります、手を挙げることによって自分たちを。なるほど、うん、ですね。
はい、大坪さんすごい勢いがあるんですね。面白い。じゃあその中吊り広告しとんのってどこが金出しとんかね。国連。
いや、それは多分いろいろあると思います。企業がやっぱりその、企業 PR で SDGs 取り組んでますっていう場合もあれば、うん、例えばその雑誌でそういう SDGs の特集とかがあればその雑誌社が広告を出すだろうし、はい、いろいろだと思うんですよね。
あ、そっか、その企業取り組んだ企業がそれを打ち
出す。そうです、やっぱりそれはもう企業イメージが上がりますんで、うん、そこはそこに、コストをかけても絶対、ね、うん、いろんな意味でやっぱリターンはあると思いますんで。
うん、なるほど。福岡ではあんま取り組んだ企業
そんなことはないです。
あ、結構
いらっしゃいます。大手さんはほぼ取り組んでます。
あ、そうですか。
大手さんはほぼ取り組んでます。今もう金融機関も取り組んでます。
そうなんですね。
金融機関が何をするんですか。
そうなん、思うんですよ。いや、思うんですよ。私も思うんですよ。
お金のリサイクルしてほしい。
いや、思う。確かにね。それまずいんじゃないみたいな。いや、紙吸ってますみたいな。いやね、でもね、すごくやっぱそれはそういう金融機関の人たちも、うん、公明は言えないんですけど、ある金融機関の方が、うん、SDGs ってこう丸いドーナツ状のロゴマークなんですよね。
なんかあるんですね。
バッチみたいなドーナツ状のやつがあって、うん、17色にこう分かれてるんですよ。17個のゴールって。
なるほどなるほど。
だからそれのピンバッチとかつけて、うん、結構動いてますよ。うちも持ってますよ。
持ってます。どこかで買えるんですか。
買えます。いろんなところで買えます。本当に、今一番ホットなのは、我々が通常あるのってステンレスでできてるやつなんですけど、メッキみたいなやつでできてるやつなんですけど、今一番ホットなのは竹でできてるやつがあるんですよ。 竹で、鹿児島で、竹、 いやもう竹もすごい荒廃竹林で問題になってるんじゃないですか。ですね。だからその竹の有効利用をしようということで、その一環で竹材を使った SDGs バッジってあるんですけど、うん、高いんですよ。こんなちっちゃいの1個1000円ぐらいするんですよ。
売れねえだろうって話。
でもその精神偏った人だったら結構、
いやいやそうですよ、うん、
買いそうな気しますけど。
だから結構ねそうやって、本当に皆さんがやっぱりこのままじゃいけないという意識はきっとあると思うんですよ、うん、だからやっぱり環境に対して、やっぱ何かできんじゃないかと、うんうん、いうところだと思います。それが少しずつやっぱ広がっていって、もともとはその政府だったり大手の企業さんだったりそういうところだけが考えてたのが、うん、それはやっぱり中小企業も考えるようになって、うん、一般の方市民の方もやっぱ考える時代が来たのかなというふうに思いますね、う
ん、これ農家が打ち出していいんじゃないですか。
いいよね。
買うときに有機ジャスっていうのをなんか体に良さそうって言って買うっていう人はいると思うんですけど、うん、
SDGs
がもっと広まれば、これを買うことで自分が普段捨て寄ったものをさらに回収できるっていう発想になって、すごい価値高まりそうな気がするんですよ。
高まると
絶対私もそう思います、ね、
農産物自体の価値が高まると思うんですよ、うんうん、
でそもそもそのリサイクルって、うん、そもそも地産地消じゃないですか、うん、そもそもが
そうです ね、う
ん、一番原点ですよね、うんうん、だからそこもそれも合わせてすごいやっぱりいいことだと思うんですよね。うん、
めっちゃ面白い。
めっちゃいいっすね。めっちゃなんかめっちゃいいことやってるなって思ってます。
自画自賛。
自画自賛。そうなんですよ、うん。
そうですね。もっとこの言葉が広がって、
そうですね、
捨ててるっていうことを意識してほしいですね。いろんな人に。
うんうんうん、だからほら結局。もうみんなやっぱ頭の中では分かってるんですよね。日本って資源がない国じゃないですか、
う
ん、資源が乏しい国なのに、
う
ん、日本って世界中のどこよりも使い捨てなんですよね、
うん
うん、だからおかしいでしょ、自分ところの国資源ないのに使い捨ててどうすんのって思うんですよね、
うん、
だからそれに少しずつですけど今皆さん気づき始めたっていうところじゃないかなと思います。
ちなみに石膏ボードとかっていうのは、うん、使わなかったらどうなるんですか。
今までは全部処分捨てられてました。
山に捨てるんですか。
山に捨てたらね今大変なことになる、うん、昔は山に捨ててたんですよ本当に、うん、昔は本当山捨ててたんですけど、うん、石膏ボード山に捨てるとあれはまあ、ちょっと専門用語で言うと特別管理産業廃棄物っていうんで、うん、もう簡単に捨てちゃいけないものなんですよね、
うんうん、
だから管理型埋め立て処分場というところで埋められてます。きちっと管理されてる埋め立て場に、うん、で、まあ、随分それでも、ね、うん、やっぱり石膏ボード作ってるメーカーさんで大体大手のメーカーさんなんで、そういうところがやっぱり、自分ところの製造者責任としてある程度の回収はしてるんですよ、うん、回収してもう一回それを石膏ボードに戻すとかいう取り組みはやってんですよね。コストはかかるけれども、ただそれでも、うん、やっぱり毎年毎年新しい石膏ボードって生み出されますんで、
そうですね、う
ん、で、解体も進みます。だから、うん、当然賄っていけないんですよそれだけじゃ、
うん、
だからいろんなものに新しいものに変えていかなきゃいけなくて、うん、そこで、石膏ボードを土木資材に使ってみたりとか、うん、いろんな、研究開発ってやられてるんですけど、うん、そこの中で一つやっぱりその硫酸カルシウムというところのその特徴を生かした農業資材というのも一つの使い道なのかなとは思いますね。
うん、確かに
広がっていってくれるとすごくいいなと思います。本当に、
はい、本当ですね。
でその石膏ボードを使った商品を、
あ、いよいよ来ましたね。待ちに待った、もう本当に首を長くして待ってましたよ。はい、
商品を開発されたということで、
エコカル、商品名エコカルっていうんですけど、キャッチーでしょ、
う
ん、まあまあもうすごい単純なんですけど、エコなカルシウムって意味ですよね。
わかりやすいですね。
わかりやすいでしょ、エコカル、うん、だからまあ石膏ボードをもう結局あれって紙があって石膏ボードがあってって紙に間に挟まれてるんですよ、クロスってやつ、壁紙、
はい、
うん、あれをきちっと剥いであげて中身のボードだけを使うんですけど、うん、で、それをまず小麦粉ぐらいにします、うん、小麦粉ぐらいのもう細かくして、でそれをペレットにするんですよ、まあ、ペレットって、うん、農家の方もペレットはご存知だと思うんですけど、はい、粉体だとやっぱり巻きにくいじゃないですか、風に飛ばされたりして、うん、だからペレットだと巻きやすいだろうということでそこでペレットにして、販売をしてます。 で、まあ、一番の特徴って言えばやっぱ中性だというところですかね。
あ、そうなんですね。
pH 中性なんですよね。硫酸カルシウムなんで、カルシウム自体はアルカリじゃないですか、
はい、
でも硫酸入ってるんで、中和させて、中性になっちゃうんですよ、
うんうん、
その商品自体は中性
液を、助かります、ね、
はい、やってるんで、そこをあんま気にしなくていい。施肥したことによって土壌の pH が変わるっていうことを気にしなくていいかなというふうに思います、う
ん、単純にカルシウムだけを補給できる。
そうです、カルシウムだけの補給と。でもう一つはやっぱ、炭カルと違って硫カルなんで溶解度が高いと、
うんうん、よく溶けるんですね。
よく溶けますね、うん、まあ、炭カルと比べてざっくり170倍って言われてます。ただタンカル自体がほぼ溶けないんで、
うん、
170倍すげえなと思うかもしれないけど、タンカル自体があんま溶け、農家の方多分今聞かれてる方、タンカル溶けねえじゃんとか思ってやろうと思うんですけど、
白いまんまですもんね、いつまでも。
まあそういう、まあ、170倍溶けますよっていうところですね、うんうん、あと、まあ、先ほど申しました、名前の通りエコ、環境に優しい、うん、その資源循環で作り上げた品物だというところ、ここがやっぱり一番大きな特徴かなと思いますね、
う
ん、
そうですね、
うん、
これ使ったら SDGs 名乗れますよね。
バッチリですもうなんなら全然名乗ってください。なんなら本当に CO2 削減してますぐらい言ってください
これを買うことで CO2 削減できます。
そうです、
いいですね、
そうです、まさしく
、うん、そこのストーリーなんか見せ方ないですかね。
うん、少なくともですね、うん、結局まず、うん、リサイクル商品っていうことになるじゃないですか、うん、リサイクルって先ほど私冗談っぽく言ったんですけど、 CO2 削減ってそこはもう確実に担保されてるんですよ、
うん、
新しい品物を作ることによって必ず、CO2 要するに、発生させるんですよね、
うん
うん、だからそれを要するにリサイクルして一回作ったところで、発生させてます。それをリサイクルしてもそれはね、これもう規則上カーボンオフセットっていうんでカウントしないんですよ。そこは一回作っ、一回製造の時点で、
はいはいはい、
CO2 を発生させてるものをリサイクルして作ったものはカーボンオフセットって言ってそこでカウントしないんですよね。確かに。よかった、俺間違えてきたと思ったちょっとドキドキしながら今話しました隣に専門家がいるんでだから、まあまあ、だからそこは歌えると思います。で極端な話、まあ、あとはその消費者の方、
うん、
一般のユーザーの方々もそういうことにやっぱりすごくアンテナが高い方々がすごく増えてこられたんで、
うん、
あ、リサイクルの原料で作った品物面白いよねって言ってくれる人が、うん、多分今後絶対増えてくると思います。
うん、
そうですね、
うん、どんだけ環境負荷を与えてんだ、一つの品物を作るのに、うん、よりもそうやって、ちゃんと環境負荷を低減させて作ってますだったら、同じ品物だったらどっち選びますかってことですよね。
うん、農家がどういう見せ方、それこそさっき物を売るためにはストーリー、
うん、
重要って言ってないですか、
うん、
でその、エコカル使って、
うん、
SDG 歌える商品を農家が作れたとして、
うん、
どうストーリーを見せれるかなっていうのはすごく
販売の上で、
そう販売の上でね、
うん、
どう見せれるかなっていうのは、
それはやっぱりあれじゃないですか、その結局作ってる段階で、
うん、
作ってる作り方は、まあ、私その農家じゃないと分かんないですが、うん、作り方自体をそのエコな作り方をするっていうこと自体はなかなか難しいですよね。作り方を極端に変えることは難しいですよね。
あ、そうですね、
ですよね、
うん、
だからそれに今まで使ってた品物もそういうエコ商品を使うというところで、そういうところのストーリー性を持た、ちょっとうまく言えないですけど、うん、ストーリー性を持たせたらどうかな。この品物を作るのに、ここで、こういうエコな商品を使ってんだよ、
うん、
だから出来上がってきたものはエコ商品だよという位置づけでも、ね、うん、やってかますみたいな感じになっちゃいますけど、うん、その絶対大事だと思います、それは。
うん、いいですね。
考え出すと、なんか面白くて、私はなんか新しいことをやりたいなって思うときに、うん、まず、どうやったらストーリーを組み立てられるかなって思うんですよね。
そっちから、
そっちからです、
うん、
そっちからです。で、それで、あ、こういうものを作って ここに売ったら面白いよねって思うんですよね、うん、だからそこのところはもう本当にそれぞれでやっぱちょっと発想が違うと思うんですけど、うん、もう一番は 私たちの一番のコンセプトはやっぱり、皆さんの困ったを解消してそして、地域に貢献していくというところが、うん、もう根本のコンセプトにあるんで、だから石膏ボードの処分困ってんだったらうち何とかしますよ、うん、竹の処分に困ってんだったら何とかしますよ、うん、っていう感じですよね。
今後も農業肥料とか開発していく、
ガンガンやっていきます。
あ、やっていくんですか。
ガンガンやっていきます。
竹とかもね結構
竹、はい、
多いですよね、
はい、
竹で困ったところ
竹あります、うん、で竹は今竹自体も今取り組みはやってます。
あ、やります。
で今やってるんですよね。今やってるのが建設資材と、うん、あと食品ですね、うん、この2つはやってます。でこれから農業資材とかいろんなものにやっぱ転換していける。要はなんでかっていうと原料は無尽蔵にあるんですよ。竹なんて、うん、あれ 1年で生えてきますんで無尽蔵にあります。だからあのこれはね、あの有効利用しない手はないと、
うんうん、
だから本当宮間市ってとこがあるんですけど、
はい、福岡県の、
はい、そこにもうち工場があるんですが、うん、そこは宮間市ってやっぱり竹荒廃竹林がすごい多い地域なんですよ、
うんうん、
すごい荒れてる地域なんで、そこの宮間市の工場にちょっとラボスペースを新しくあの作ろうと思ってまして、
うん、
でそこのラボで何するかって言ったらもう新商品開発に完全に特化したラボで、新商品か、今日もそれこそある方とちょっと話して、ラボ作るんだって言ったら、そこのラボで何開発するんですかって言われて、それは私の中に頭の中にあるもんですよあるものをとりあえずテストすると。
あ、なるほど。
テストして、具現化してみて、あ、これいけそうだなと思ったらもっと具体的にやっていくし、そのラボの時点で、あ、これつまんねえなと思ったらやめるし。
あ、でもガチでそこに投資しようんですね。
ガチでやります本当に
捨てられたものをどうするかですよね。
そうですね、う
ん、ちなみにちょっと気になるんですけど、
はい、
まだその建築資材とかの中でカルシウム以外のなんか化学成分で有用そうなのって、
あ、エコカルはあと硫黄が入ってます。
あ、硫黄、
あの、エコカルの話ですよね。
あ、いや、エコカルに限らず、
エコカルに限らず、
はい、
あ、じゃ あ, あの土壌位から
あ、いや今その捨てられてるいっぱいあるいろんなものの中でなんかあの、ね、カルシウム以外に有用そうなの。
じゃあですね、一つ面白いのが、はい、あの今やろう、うちがやり始めてるのがあのガラスあんじゃないですか、
はい、
あの飲料水のガラスとか、
はいはい、ガラス、
あのお酒好きでしょ、
はい、
飲まれてるね、はい、お酒のガラス瓶、はい、あれうち全部引き取りしてるんですよ、あの近隣地域のやつ、はいはい、でそれで何やってるかって言ったら、それをそれこそうち、まあ、粉にするのすごい好きなんでそれも粉にするんですよ粉に
とりあえず粉しとこう、
ね、とりあえず粉にするのが大好きなん でとりあえずそれも粉にして、
うん、
で あれと一緒ですよ、ケーキ作るのと一緒で、うん、ふくらし粉入れてで焼くんですよ。そうするとうーって膨らむんで、
うん、
で軽石ができるんですよ。
はいはい、
そうなんですね。
軽石ができるんですよ。でその軽石を何に使ってるかって、その軽石の原料はケイ素なんですよ、うん、当然ガラスだから、
ガラス
がケイ素なんですよね。
そ
っか、うん、
ケイ素か、
そうだからそのケイ素なんで、でそれに今ちょっとある方といろいろ話をしてるのが、結局例えばそのリンとか、
うん、
ね、まあ、施肥してその例えばリンがちょっと多くなっちゃったとかあるじゃないですか、
うん、多いです ねそういうとこは、ね、
でそれをそのガラスのやつってその吸着という特性があるんで、うん、それでその土壌のリンを吸着して、
うん、
で、それ自体がリンを含んだケイ素になっちゃうんで、それ自体をまた肥料として使えないかなと。
お、
面白くないですか。
面白いですね。
面白いっしょ。
すごいですね。
あ、言っちゃった。
カットしなくて大丈夫。
大丈夫、大丈夫、大丈夫。
それまだ商品化はまだ
してないです。今はい、いろいろ研究してるところです。
すごいですね。研究に偉い投資しますね。
ケイ素自体も植物の生育にいいって言いますもんね。
うん、
めちゃめちゃいい
じゃないですか。そのカルシウム自体はなんか今気になまあ単純にイメージで今気になったんですけど、ガラスが素材っていうことでなんか畑に撒いて大丈夫なんかなっていうのちょっと
だって考えてみてください、はい、ガラスって、うん、そもそもだって先ほども言ったように珪石からできてるんですよ、うん、珪石って自然界にあるもんじゃないですか。
そうですね、
それをガラスに精製してガラス瓶っていうのを作ってて、うん、それをうちが好きな粉にするんで、うん、うちが好きな粉にしてでその後軽石にするんじゃないですか、はい、だからその時点で、ま、 成分自体は全く問題がないものなんですよ、うん、あの珪石からできたものをまた土に返す、土、うん、自然界にあるものを自然界に返すってことね、それ自体全く問題がないんで、そこは、うん、そういう、担保も取ってますしエビデンスも取ってんですよね、うん、であとはそこに戻すだけだと面白くないんで、うん、なんか付加価値を持たせて土壌に戻してあげたいな、うん、ということで先ほどの話です。
なんかね、大坪さんの話聞いたら今までその循環農業をしようっていう動きって結構あったんですよ、
うんうんうんうん、
けどですね結局綺麗事やなみたいな感じでなんか終わっていくような感じが多くて、結局循環農業的なことをしようってそう見せようっても住んどるとこはすごい普通のマンションでアパートでガラス張りでとか、
うん
うんうん、普通の生活しながら、
うん、
その社会的な生活しながら一応循環農業みたいなのをしようっていう、うん、なんかちょっと綺麗事に見えてたんですけど、うんうん、これ綺麗事一切ないじゃないですか。
ないですね。
あの実際こう住んでいるこのガラスとかももともとは自然のものなわけで、
うん
うん、石膏ボードももともとは自然のものなわけ で、うん、 そうですね、それをちゃんと粉に戻して、うん、もう一回自然のものとして活用しようという発想、綺麗事なしじゃないですか、
うん、その粉に戻すっていうところがキーワードですよ。
もう粉もん屋さんですね。
粉もん屋さんですなんかそんなことばっかり考えてるんで毎日毎日楽しいんですよ、
はあ、
はい、
素敵なことです、ね、
すげえ面白い、応援したくなりました。
ありがとうございます、
はい、最後もう一回商品名
はい最後、硫酸カルシウムでできてます、はい、土壌改良剤のエコカルです。
エコカル、
はい、
エコカル、
はい、うちの大坪 GSI のホームページにガーンと載ってますんでぜひよろしくお願いします。
買おうと思ったらこれはホームページ、
ネット通販でも買えます。
通販ホームページから、
ホームページから楽天市場のサイトに飛びますんで、
うん、
そこでも買えますし直販もやってます。どっちでも、うん、大きければ、こういう今日持ってきてるんですけど、これ500ミリリットルのペットボトルもあるし、 あとは、20キロの袋入りもあって、もっと大きいのがいいって言ったら一粒米の1トンのフレコンバッグ、うん、あれでも出します。
じゃあもう家庭菜園の方でも、
家庭菜園の方用にこういうのを開発したんですね。
家庭菜園用の量もありますね、
はい、
うん、楽天で買ったら楽天ポイントも貯まる、
貯まります、うん、はい、楽天屋だったらいろんな、楽天ペイ払いとかいろんな払い方ができます
、うん、買いやすいのいいですよね。
水に溶かして散布する
タイプですか。いや、これはもうそのまま散布です。
このまま散布、
はい、で基本的な使い方として元肥で混ぜて使って、うん、後で、追肥するとかいう形が、うん、一番いいのかなというふうに思います、うんうん、あとはそれぞれ皆さんの使い方でね、いいと思いますけど、
うん、まあ、カルシウムやけん家庭菜の方とか今多分うどんこ病がいっぱい出とると思うんですけど、おーおーおーおー、ちゃんとこのカルシウム足しとけば、
そうです、
出ませんから。
カルシウム欠乏がね確かに、
そうそう、
おっしゃる通り、
しかも溶けやすいから今からやってもね、そう、間に合う
カルシウム足さないかんと思って単カルやっても、ね、カルシウムのプラスにはなりにくいんで、
うん
うん、いいと思います、
はい、ぜひ
ぜひよろしくお願いします、
はい、ということで、はい、今日のゲストは粉物屋さんじゃなくて、
はい、粉物屋さんです
環境リサイクルをやっている大坪 GSI 様でした、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いや、楽しかった
この配信は大坪 GSI 株式会社の提供でお送りしました。